光殿がお送りする福音の光。この番組は近畿地方を中心に活動する500を超えるキリスト教会のネットワーク近光殿が、愛と希望、喜びと平安、そして信仰の輝きをお届けいたします。それでは今朝の協力教会をご紹介いたしましょう。今朝ご紹介するのは、日本福音自由教会協議会、奈良福音自由教会です。奈良福音自由教会は奈良市西部の住宅街にあるキリスト教会です。毎週日曜日、幼児から熟年まで約30名が集っています。教会全体が大きな家族のようで、楽しく和やかな雰囲気です。初めての方にも馴染みやすいことでしょう。毎週日曜日は朝9時から教会学校、10時30分から礼拝を行っています。礼拝の様子は YouTube でライブ配信しています。新型コロナの影響で一緒に集まることができない場合でも配信は続けています。ご視聴される場合は奈良福音自由教会のホームページからお入りください。その他の集会として、毎週火曜日は朝10時から婦人会を、水曜日は夜7時30分から祈祷会を、木曜日は子ども、中学生、高校生、大人対象で英会話クラスを行っています。最寄り駅は近鉄学園前駅です。南口のバスターミナルから赤羽山行きバスで約10分、藤の木台2丁目バス停から歩いて3分です。お車で来られる方のため約10台分の駐車場もあります。教会の電話番号は0742-48-3436、 0742-48-3436。 住所は奈良市菅野台 8-8 です。日本福音自由教会協議会、奈良福音自由教会をご紹介いたしました。それではこの教会の小林久美牧師の聖書のお話、忍耐とは、お聞きください。
皆様おはようございます。2年ほど前から新型コロナウイルスが世界中に広まってしまいました。多くの方が生活面だけでなく経済面でも大きな影響を受けました。学生の方は教育面でも大変だったことと思います。みんなが感染対策として日頃からの手洗いやマスク着用だけでなく自粛や我慢を重ねてきました。将来のことはなかなか見通せませんが、一日も早く新型コロナの影響が収まるように、また収まり続けるようにと願います。そんな中で今朝は忍耐についてご一緒に考えましょう。忍耐は忍ぶという漢字と耐えるという漢字から成り立っています。そのため字面から苦しさ、辛さ、悲しさなどをともかくも我慢することが忍耐だと受け止める方も多いことでしょう。徳川家康の人生訓、人の一生は重荷を負うて遠き道を行くがごとしも多くの人に知られています。しかし何度も繰り返される緊急事態宣言などに、もう我慢なんてこりごりだと言いたい方も多いでしょう。そんな辛い時、普通の方法では解決がなさそうな時にこそ、聖書の言葉に耳を傾けてみてはいかがでしょうか。実は聖書には忍耐についてたくさんのことが書かれています。忍耐と耐えるという言葉は合わせて100回以上も用いられています。 その中でも有名な箇所の一つを今朝は紹介します。新約聖書のローマ人への手紙5章というところです。最初の宣教師と言われたパウロが書きました。私たちは苦難さえも喜んでいます。それは苦難が忍耐を生み出し、忍耐が練られた品性を生み出し、練られた品性が希望を生み出すと私たちは知っているからです。苦難さえも喜ぶとはとても信じられないような言葉ですね。私たちの感覚とは正反対です。確かに苦難そのものはできるだけ避けたいと思うようなものです。では苦難を喜びとするためにはどんな秘訣があるのでしょうか。続く箇所には苦難が忍耐を生み出しとあります。実は私たちの苦難をしっかりと受け止めてくださる方がおられます。それはイエス様です。イエス様は今から約2000年前に十字架にかかって死なれました。それは不慮の死ということではなく、私たちを救うために私たちの身代わりとなって文字通り犠牲になられたのです。つまりイエス様は私たちのために誰よりも苦難を味わわれた方です。それで私たちの苦難をもよく分かってくださるのです。苦難の中で私たちはイエス様に心を開いて、ありのままで助けを求めて祈ることができます。祈りとはイエス様との会話です。イエス様に祈りながら、その祈りが聞かれていることを感じ、解決を待つことができるのです。それが聖書の言う忍耐なのです。何もせずにただ我慢するということではありません。苦しいとき、私たちを一段と苦しめるのは、何のために苦しむのか、その意味がわからないときです。しかし聖書は、苦難が良いことの始まりとなると教えています。苦難からは、まず忍耐が生み出されるのです。そして私たちがイエス様に近づけられるのです。また聖書は、忍耐が練られた品性を生み出しと語っています。イエス様に心を向けて正しく忍耐をするうちに、その人の品性、つまり内側の人格が徹底して練られます。苦難に際して多くの人の心はザラザラしてしまいます。しかしイエス様に近づけられ、イエス様の思いを知るなら、その人の心が滑らかさ、しなやかさを取り戻すのです。練られた品性と言われている通りです。心の内側にイエス様の光が当てられることで、その人自身が成熟し、より完成へと近づけられるのです。忍耐をしている人は、イエス様に似たものとして、イエス様のお姿にぐっと近づけられるのです。さらに、練られた品性が希望を生み出すと私たちは知っていますと続きます。パウロはイエス様のことを伝えるために地中海周辺を何度も旅した宣教師です。行く先々で迫害されるなど大きな苦難を体験しました。しかし苦難が単なる嫌なこと、避けたいことで終わらず、忍耐、練られた品性、希望という良いことにつながっていることを体験し続けた人です。私たちは知っていますとありますが、この知っているという言葉は経験して分かっているという意味です。さまざまな苦難の中でパウロはイエス様に祈って忍耐をしました。そうする中でパウロの内側が変えられ、イエス様に近い存在と変えられたのです。そこに希望が生じます。 神様が私たちを愛してくださっているということが分かってくるからです。苦難が神様の愛を知ることにつながっているのです。それで苦難にも意味があるのです。苦難が希望に結びついているのです。苦難を通った結果が良いもの、希望につながるものであることを知って、パウロは苦難をも喜ぶと言ったのです。苦難に取り囲まれるような時には、どうぞ私たちよりも先に大きな苦難を通られたイエス様に心を向けてください。そこに道が開けるのです。